ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームなっちゃんママさん。ママさんこんばんは。寒い季節になるとおでんが美味しく感じられますよね。うちは家族全員おでんが大好きなので、1、2週間に一度はおでんを作ります。少し前にテレビを見ていたら、おでんが美味しくなる裏技をやっていて、実際に作ってみたら本当に美味しくなって驚いたので、ももさんにもお伝えしようとメールしました。もしもうすでに知っていることだったらごめんなさいね。私が作ってみた中でおすすめのポイントは2つ。市販のおでんのつゆに昆布茶を混ぜる。出汁に深みが出て、まるでお店みたいな味になります。そしてもう一つは、大根をお鍋で煮る前に電子レンジでチンすることです。大根の量にもよりますが、ラップをして6分くらいチンします。そうすることで煮込む時間が短くても、より味が染み込んで美味しい大根になります。ぜひやってみてくださいね。なちゃんママさん、お便りありがとうございます。おでん美味しいですよね。寒い時期しかね、食べないですもんね。この時期は本当に私も何度もお家でもおでんを作るんですが、これは知らなかった。ちょっとでも簡単にできることですからね、どちらもね試してみたいなと思いますけれども、まず市販のおでんのつゆに昆布茶。昆布茶っていい出汁が出ますもんね。昆布のね美味しい味が。そうか、あーなんかちょっとこう複雑にいろんなお出汁がこう深みを出すのかな、混ざってね美味しいだろうなと思います。そしてもう一つ、大根をチンしちゃう。これは本当と思ったので、ちょっとね調べてみたんです。だってびっくりじゃない、煮る前にチンするって。そしたらね、ちゃんと理由があるんだそうです。なぜチンするかというと、理由は大根の水分を抜くためなんだそうです。大根はスポンジと同じで、だしに入れた時に水分がなければだしを吸い込んで元と同じ状態を作ろうとするんですって。そのために短時間でも味がよく染みるんだそうですよ。そうか、その美味しいお出汁、昆布茶が入ったね美味しいお出汁を大根がぐーっと中にこう入れていくんでしょうね。そしたら絶対味が染みて美味しくなりますもんね。さらに大根はね、厚めに皮を剥くのもポイントなんだそうです。厚めに剥いた方が、そう、外側のその出汁が入っていきにくい、その硬いところが全部取れてよく染みるんだっていう風に書いてありました。すごく簡単なことですけどね、この一手間で大根美味しく煮れたら。おでんはやっぱ大根大事ですからね、主役ですもんね。そう、私はねおでんの中では大根とこんにゃくと卵と、そうだな、その辺が一番好きかもしれない。でその次ぐらいに、いわゆるおでんのこうさつま揚げみたいなのとか、おでんだねみたいなね言われるものも好きですけれども、いや大根大好きですね。いっぱい食べたい。次回ぜひやってみたいと思います。私も実験してみます。皆さんはどんなおでんの具が好きですか？寒い季節がねまだ続いていますから、美味しいおでんでポカポカ温まりたいですね。なっちゃんママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。 この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストはスポーツトレーナーの北見博史さんです。こんばんは。
こんばんは、はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオの場所では初めましてですけれども、実は北見さんと以前お会いしたことがあるんですよね、はい、
そうなんですよね。自転車の会場に桃さんにお越しいただきまして、あの説はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。京王閣で開催されたバイクカーニバルというイベントでしたね、はい、何年前になりますかね。
あれから10年近くなるんじゃないでしょうか。
そんなにもなりますかね、はい、私は初めての経験で、はい、実際にこう私が歌っている目の前をもうすごいスピードで自転車が駆け抜けていく、そのレースをねする会場の中で歌わせていただいたんですよね、はい、いやもう忘れられない、もういろんな、今までいろんな場所で歌ってきましたけど、はい、忘れられないライブの一つになりました。
そうですか。それはちょっと恐怖感もあったんじゃないですか。
いやドキドキしました、はい、あ、こんなスピードなんだなって、なかなかねテレビとかでしか私見たことがなかったんです、実際にレースするところっていうのは。
そうですね、自転車はなんか音がしないと思うんですけども、スピードが出るとシャーシャーシャーシャーシャーシャーとものすごい迫力があって目の前を通り抜けると思いますけど。
そうなんですよね、いやーすごく楽しかったです。ありがとうございました。その時は、
ありがとうございます、
北見さん今ご紹介でスポーツトレーナーというふうにご紹介しましたけれども、
はい、
北見さんは自転車のスポーツトレーナーなんですよね、
はい、
ちょっと簡単に北見さんのことを教えていただいてもいいですか。
はい、僕自身高校時代から自転車競技というのをずっと続けておりまして、
はい、
高校大学あとは社会人になっても続けてまして、
はいはい、
で自転車競技というのがなかなか知る人ぞ知るということで、自転車っていうと競輪ってよく言われるんですけれども、
はい、
競輪っていうのは競輪競争という自転車競技のいろんな種目の中の一つの種類で、
はい、
オリンピック種目にもなって東京オリンピックにももちろんある種目なんですけれども、
はい、
自転車競技という短距離スプリントというのからタイムトライアル、あとロードレースといういろんなものを実際やってました。
そこで選手として活動されて、
はい、
その後に今現在トレーナーになられたんですもんね。
はい、僕は選手としてはちょっと体制できなくて、
全国とんでもないすごい、先ほどね打ち合わせの時お聞きしたらもう素晴らしい結果をたくさん残されたと伺いました、
は
い、
全国大会で決勝まで行ったことがあるんですけども優勝したことないんですね。
すごいことです。
その悔しさがありまして、なんか他の周りの人を見てて自分ができなかった夢を達成できないかなって思った中で、トレーナーという仕事を知りまして、
はい、
その選手を強くするためにいろんなアドバイスしたり、手伝ったりっていうことが職になればなと思って始めたのがこのスポーツトレーナーというものです。
そうですか。たくさんの素晴らしい選手を輩出されたと伺いましたが、
ありがとうございます。まだまだマイナーな種目だと昔ながらのスポコンじゃないですけども、頑張れ頑張れいけいけ、自転車でよく出る言葉でもがきっていう言葉があるんですけれども、
はい、
もう目いっぱい頑張れっていう 古典的なトレーニング方法があるんですけれども、今はそれに科学的医学的根拠に基づいてトレーニングをするという方法が、はい、まあ、僕自身が大学時代から、コーチの人に教わってトレーナーについてもらってっていうのをやったことがありまして、で、あ、周りの人を見た時に、あ、この人だったらこの部分も少し強くすればもっとパワーをつけたらとか、もっと持久力をつけたらっていうのが結構旗からだと見えるんですね。で、それを鍛えてあげるとその選手がみるみる伸びてきまして、それが、まあ、選手ももちろん嬉しいでしょうけども僕も嬉しくて、
そうですよね、
これはあのコーチングっていう世界で生きていきたいなっていうのを思って今もそれを続けております。
オリンピックに変えた選手もいらっしゃったとお聞きしましたけれども、はいはい、すごいですね。あの、先ほどね、打ち合わせの時に北見さんからお聞きしたお話で、はい、自転車は、その、こう、いろんな体格とか、身長とかも、
はい、
その、なんて言うんでしょうか、こういう体型の人だけが有利とか、そういう種目ではないんですよね。
そうなんですね。例えばバレーボールとか、バスケットボールだと、身長がある程度ないと、ちょっとそれで断念しなければいけない。っていうところがあるかと思います。あと各競技でも体重階級があったり難しさがあると思うんですけど、自転車の場合はあの体重階級とかないんですね。その代わり機材を使うスポーツですので、
はい、
今自転車は24段のギアがついてます。
はい、あ
とは、はい、短距離のトラック競技の場合はギア自体を外して取り替えて、ギア比っていうのを変えるんですね、そうすると陸上とかでいうピッチとかストライドというのを思いのままに変えることができるんです、だからストライドを1メートル今日は伸ばしてみようとか、50センチ短くしようとか、それは陸上でやったらもう半年1年かけて作らなければいけないことだと思うんだけども、自転車もその場でその日にできる。だからその自転車自体を自分の味方にすると、もう小柄な選手でも、もう重力豪セウスじゃないですけれども、勝つことができる魅力があるスポーツだと思ってます。
そうなんですか。はい、きっとトレーナーとして、じゃあこの選手はこういう、例えばその体型とかも見て、
はい、
こういうところをこんな風に強化していったらいいだろうなとか、
はい、
それにまた合わせて自転車をこういう形にこうコンディションを整えていったらいいだろうなっていうことを、北見さんが指導されるわけですよね。
そうですね。もちろんチームに入っていたり、師匠と言われる人がいたりする場合は、細かいことは言わなくて、体力をつけるベースを、筋力つける、パワーつける、持久力つけると、そちらの体力面だけを行うんですけれども、もう自転車に関してはもううずうずするところがいっぱいありますので、いろんな面をアドバイスすることによって選手が強くなってくれると嬉しいですね。
そうなんですか。わあ、そしてね、今日はもう一つね、皆さんにちょっとお知らせしたイベントのお話もあるんですよね。
はい。
お聞かせいただけますか。
はい。3月の8日日曜日になりますけれども、
はい、
砦の利根川河川敷で、
はい、
春の砦クリテリウムという大会を、
はい、
この僕が所属する茨城県自転車競技連盟が主催で、
はい、
ロードレースを行います、
はい、
でこのロードレースっていうのは、
はい、
アンダー6、3歳ぐらいから上は70歳80歳ぐらいの人まで参加できるように各カテゴリーを作ってありまして、
はい、
とても楽しい大会になっております。
トレーナーとしてのお仕事だけでなく、こういったイベントも主催されたりしてるんですね、北見さんは。
そうなんですね。得意ではないんですけれども、僕自身がずっと自転車競技をやってくる中で、自転車競技っていうのはお客さんがいないんですよ。選手が試合の時に集まって、あと大会を運営する役員がいて、それだけなんです。
あ、そうなんですか。は
い、だから音楽もないし、まあ MC も、メガホンで、ほら、次レース始まるぞ、早く来いとかいうような感じで、今でも県の大会とかはそういうふうに進んでる場合が多いんですね。で、もう去年のラグビーワールドカップでも見えるように、やっぱり声援があって、みんなに応援されて、ああいうレースやってみたいなっていうのが今でもありまして。それで、そのためには、やっぱり MC できる人いないとダメだな。 あとレースに合わせて音楽 DJ できる人いないといけないな。あとはみんな呼んで、今ケータリングとかもありますからね、
はい、
焼きそばとかカフェとかパスタとかそういうあのお店が来てほしいななんていうのを実現できたのがこの春のトリデクリテリウムの大会なんです。
そうなんですか。もう何回か開催されてるイベントなんですか。
はい、今度で6回目になります。
6回も開催されてるんですね、はい。先ほどその小さなお子さんからおじいちゃまおばあちゃままで、
はい、
みんな参加できるということで、この3月8日1日にどのくらいの数のレースが開催されるんですか。
はい、レース自体は12、3個になると思いますけれども、もう朝8時にスタートして最終が夕方4時ですかね。もういろんなカテゴリーに分かれてます。子どものアンダー6、アンダー9、アンダー12の部、あとは中学生の部、もちろん頑張ってもらうためにエリートの部というのもあります。
じゃあ本当にこう趣味で自転車がただ好き、このレース出てみたいっていうくらいの自転車との関わり方をしている方も参加できるし、
はい、
もっと本格的にこう記録を伸ばしたいという方もたくさん出場されるんですか。
は
い、
そうですね。もう夢はインターハイであったり、全日本オリンピックまでっていう人たちはエリートのクラスに出てきますし、初めてちょっと自転車競技やったことないぞっていう人はビギナーの部というのがあります。あとはお父さんといつも一緒に走ってるんだけど僕も出たいっていう子はアンダーの部に参加してもらえればと思います。
補助輪がついてる子も参加できるって、
はい、はい、ストライダーというペダルのついてない自転車で出てくる、
足でこう蹴ってね、はい、進んでいくような、
はい、お子さんも出てきます。
そうですか。
でもどのクラスを見ても思うのは、もう選手としてアスリートとして真剣そのものなんですよ。だからもう補助輪がついてるからなんて言ってもゴールしてから悔し泣きする子もいますし、はい、もうやったとガッツポーズでゴールに飛び込んでくる青年もいますし、もう応援しててこちらの方がもう感動をもらうような、とても楽しいイベントに。
私の手元にある資料にも写真がね載っているんですが、はい、お子さんももうかっこいい、ちゃんとその自転車競技という感じのヘルメットをかぶって、
そうですね、
サングラスもかけてって子もいらっしゃいますね、
は
い、
そうですね。もう本人はもうツルドフランスに出たかのようなトップアスリートの気分で参加してきてると思います。
でそれぞれのレースにこう優勝したら何か賞品があったりとかもあるんですか。
はい、3着まで表彰して6着まで商品、景品を用意しております。で、優勝しました選手にはチャンピオンジャージというのがありまして、
はい、
もう記念にロードのシャツなんですけれども、ロードシャツをチャンピオンの記念に、配っております。
選手の皆さんが着ているようなうわすごいかっこいいというあれですよね、はい、お洋服ですよね。 それをいただけるんですね、
はい、すごい選手は前回チャンピオンを取ってそのチャンピオンジャージで出てくる選手がいるんですよ。でまたその上に重ね着してチャンピオンを取るっていうのを目指している選手もいまして、
いいですね、はい。ね、そのもう本当にイベント、その競技の種目のところだけではなくても、一日のイベントとしてね、
はい、
先ほどその美味しいものをちょっと食べられたりとか、
はい、
できるので、ご家族その応援に行ったみんなも楽しめそうですね。
そうですね、もう一日かけてサイクルスポーツ楽しんでいただきたいと思っております。
出たいよという方はどうしたらいいですか。
現在もう募集が始まっておりまして、
はい、
スポーツエントリーというサイトがありまして、
はい、
そこの検索、イベント検索というところで、
はい、
トリデクリテと入れていただくと、アップして出てくるようになっております。でそこからクリックして、
それぞれの、はい、種目に分かれて出てくるんですね。
そうですね、そこでクリックしてもらえれば申し込みもできるようになっております。
そうですか。参加費は大体どのくらいかかるものなんですか。
お子さんもアンダーの部は1000円から多分あると思います。でエリートの部で5000円になってると思います。
種目によって違うんですね、はい、でも1000円から参加できるなら本当に気軽にちょっとこうね楽しんでみようかなという感じで。
そうですね、お父さんについてきたから僕も出ようっていう感覚で多分参加していただいて大丈夫な大会だと思います。
そうですか。その期間、申し込みの期間は2月24日月曜日までですね、
はい
はい、皆さんぜひちょっとねこう自転車のその競技に参加するって言うとものすごくこうハードルが高くて、そんなの私には無理だわなんて思っちゃうんですけれども、 そんなことないんですね。
そうですね。そんなに構えなくても、まず朝の7時の段階で、サイクルクリニックというのがありまして、自転車教室があるんですね。初めての方は、こういうとこ気をつけてください。
はい、
こういうふうに走りましょう。っていうアドバイス、J プロツアーを走ってる選手が、いろいろアドバイスをくれます。それで、試走の時間がありますので、その J プロツアーに参加してる、自転車競技選手と一緒に、コースを試走します。
はい。
それで、ここはこのぐらいブレーキかけて、とか、ここは踏んでも大丈夫だよ、っていうのを細かく教えてくれますので、それから、よし、じゃあ自分のレースを参加しようという手順を踏んでいただければ。
安心ですね。
安心して、はい、参加できると思います。
河川敷ということなので、やはりその、道もこう、坂道があったりとか、いろいろ。
ではないですね。普通は、ロードレースというと、なんとか峠を越えて、というようなきついコースが多いんですけれども、この、砦栗手に関しましては、標高差が5メートルぐらい。なので、体力に自信がなくても、完走レベルだったら、もうどなたでもゴールまでたどり着けると思います。
すごく私本当に知らないので、もう本当に素人のような質問なんですけれども、例えば自転車の競技って、こう、はい、おっとっとっとってなって足をついちゃったりとかすると、はい、失格とかってなってしまうんですか？
それはないですね。
それはないですか？はい、
足ついても、途中で足ついておにぎり食べても、それは問題ないです。
そうなんですか。じゃあちょっと疲れちゃったから少し休憩って言ってね、はい、ちょっと休んでからもう一回漕ぎましょうとかっていうことも、
はい、そうですね。
OK なんですね。
今回のレースではないんですけども、エンデューロレースというのも、違う大会で、設けておりまして、それは2時間とか4時間走りっぱなしなんですね。さすがに途中で疲れてしまいますので、選手が交代したり、ピットに入っておにぎり食べたりとか、そういうことができるレースもあります。今回の砦栗手は、エンデューロはないんですけれども、そういう大会もありますので。
そうなんですか。こう、ただスピードを競っていくレースがいっぱいあるんですか？この日のレースは。
ちょっと特殊なのもあるんですけども、カテゴリー別に、まあ、1着を目指すっていうのがあるんですけど、他に、今回一つ、新しい新種目なんですけれども、スタンディングチャレンジというのがありまして、
はい、
自転車を器用に操ると、その場で止まってることができるんですね。スタンディングという名前がついてますけど、3分間止まってられるかっていう、スタンディングチャレンジというクラスがありまして、
はい、
これは初の試みなんですけれども、
はい、
普通は止まってると足ついちゃいますよね。
そうですね。
供給の自転車っていうのは両足ビンディングでカチンと止まってて、足が外れないようになってるんです。それなので止まってんのは難しいんですけれども、器用な人は3分ぐらいへっちゃらだよって止まってることができまして。
じーっと止まってるってことですか？
じーっと止まってるんです。前にも後ろにも行かずに。
ジャンプしたりとかするわけでもなく。
するわけでもなく、はい。そういう種目を今回特別に作ってみようっていう初の試みです。
できる方、選手の方皆さんできるんですか？
大抵の人はできると思いますね。
そうですか。
段差があったらピョンと飛び越えたり、前輪を持ち上げてウィリーしたりっていうのはできる選手は結構います。
へー、面白い。そういう競技もあるんですね。
はい。
じゃあ純粋にこう走って1位2位とかだけでなくて、
はい、
いろいろなユニークな競技が、はい、参加できるんですね、はい、面白い。このイベント名でもあります春の砦クリテリウム、私クリテリウムって初めて聞いた言葉なんですけれども、
これ自転車特有の用語だと思うんですけれども、同じところを何周も回る周回のレースをクリテリウムと呼んでます。通常レースはツールドフランスって皆さんご存知かと思うんですけれども、はい、町から町まで行くのがロードレースなんですね。で、同じところをくるくる回るのがクリテリウムという名前になっておりまして、今回は河川敷の特設コース、1.6 キロのコースをクラスによって3周であったり6周であったりするんですけれども、同じところを回るのでクリテリウムという名前を大会名につけました。
そうなんですね。初めて聞きました。河川敷のとこじゃこう回っていくんですね。はい、何人ぐらい今までにこう参加されて、いらしたんですか？こちらのイベントは。
今度の大会も500名ぐらい多分参加すると思いますけども、各クラス40名を定員にしておりますので。
その朝こう教えてくれる時間があるってお話でしたけれども、はい、初めてこう、どうしようかな、参加しようかなって迷ってる方、例えばこう、 どんなことに気をつけたらいいかってラジオでもお話しできるようなアドバイスってありますか？
気をつけることですか？
競技したことないっていう方が初めて参加するのに、こう例えばぶつかっちゃったりしないのかなとか、わからないとこうちょっとそれが怖くてね、なんか応募でしていいかな、どうしようかななんて思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
でも普段自転車に普通に乗れれば、特にそんなに競技だからといって差があるものではないですね。
こういった自転車を持ってないととか、そういう自転車の種類とかありますか？
あ、自転車も競技の規則のところに乗っけてあるんですけれども、ロードレーサーと言われる自転車であれば、いろんな自転車あるんですけれども、特に問題なく参加できると思います。
そうなんですね。
ただ競技用の自転車ですので、泥除けがついてたりとか、
はい、
スタンドがついてたりとか、走る以外のものがついてると、それは何かあった時に怪我する要因になってしまうので、全部取り外さなければいけないっていうようなルールにはなっております。
そういったこともサイトにはじゃあ詳しく書かれてあるんですね。はい、じゃあじっくり そこをこうチェックして出てみたいという方は、2月24日までまだまだね募集しているということなので、
そうですね、あと1ヶ月ちょっとありますので、
ぜひ皆さん3月8日茨城県取手市、茨城県と聞くとあちょっと東京からは遠いのかなと思ってしまいますが、そんなことないんですよね。
そうですね、常磐の方に行きますと松戸があって、アビコがあって、トリデが出てきます。東京駅から快速で40分ぐらいで行けるところなので、茨城っていうとなんか随分遠くに来たなーって思うかもしれないですけども、多分車でも1時間かからないで。
そうなんですね。
たどり着けると思います。
近いですね。はい、そしてお話を伺ったところ、北見さんがこう、レースの途中で、このレースはこんなレースだとかっていうふうに、MC でお話を説明をしてくださったりとか、はい、実況中継みたいな形で、はい、たくさんお話してくださるんですよね。はい、
この日は僕自身は茨城県自転車競技連盟の理事と協会委員長というのをやってて、審判とかも普段はするんですけれども、はい、この日に限っては DJ と MC に徹してまして、
すごい、
はい、もう選手の紹介と今何分差で何選手が追いかけてるであるとか、そういうのを自転車競技を分かりやすく楽しんでもらうために、もう朝から晩まで一日中声を枯らして、話してると思います。
そうなんですね。初めて行かれる方はやっぱりそういう説明があるとね、より楽しめますからね。
そうですね。
ルールとか分からなかったりしますからね。
そうですね。自転車競技は陸上とかと違ってちょっと変わってるものが多いんですよね。人の後ろにつくと風の抵抗が減って3割引きの力で走れる。っていう走行抵抗より空気抵抗の方が大きいんですね。それなので先頭走ってる人がわざわざ後ろに下がっちゃうんですよ。
よくスピードスケートとかでも同じような光景を目にしますよね。オリンピックとかでもね、はい、順番にこう入れ替わって走ってたりとかされますけど、はいはいすね、同じようなことですか。
パシュートっていうのがそうだと思うんですけども、
そうですよね、
はい、あれも前を引く人は風の抵抗を受けてしまうから、その時は頑張るんですけれども後ろに下がって力を温存してまた前に来た時に頑張るということで、風の抵抗を減らしながら走ってる走り方なんです。
そのパシュートだとこう同じグループチームだから、はい、お互いにこう助け合いながら1位を目指そうとか、はい、例えばね分かりますけれども、はい、自転車って一人一人でこう競技している場合はどうなるんですか、はい、それって
ね、ライバル同士がと思われるかもしれないですけど、
うんうんすね、
ライバル同士でも例えば40人で走行しているよりもそこからダッシュして10人のグループを作ったとすると、その10人の中で走った方が上位に入る可能性が高まりますよね。
そうですね。
だからライバル同士でも力を、分け合って頑張って逃げることをします。でその中でまた3人逃げたというと自分は3着以内に必ず入れますからね、
はい、
で3人になった時点でちょっと駆け引きがあってゴール勝負になるっていうことはあると思いますけれども、とにかくまず力で削っていって人数を減らして残った中でよし俺らで勝負しようぜっていうレースが多いと思います。
じゃあ途中まではその グループみたいに、
はい、協調関係を作って
で一緒にこうスピードを上げていって、
はい
ねえ、だって最初の先頭の方が空気の抵抗いっぱい受けちゃうならね、はい、先頭走りたくないってなんか思っちゃいそうなところですけれども、
ね、実際は思うんです。
あ、やっぱり思うけれども、
思うんだけれども、その後ろから40人の集団が本気で追っかけてきたら、もう1分差があったとしても、どんぐらいですかね、10分後ぐらいに追いつかれちゃうってことはよくあるんですよ。
そうなんですか、
はい、マラソン大会とか駅伝ではなかなかないと思うんですけれども、
そうですよね。
だからその追いつかれてしまったら、逃げてた人たちは元も子もなくなってしまいますよね、もう集団に追いつかれた時にはもう疲労困憊でその集団にもついていけないぐらい疲れちゃったりします。それだったらもう協調関係を作って絶対追いつかれないでいこうっていう力は、チームプレーみたいに起きるわけですね。
面白いですね。でどんどん人数が減っていって、
はい、
最後じゃあどこでこうラストスパートをかけるかとか、そういうことも、
それはその人の脚力とか性格にもよりまして、ゴールの50メートル手前までダッシュしない人もいます。反対に3キロぐらい手前からじわじわじわじわっと上げてって、後ろついてきても辛いだろうって言わせながら加速してってゴールする人もいます。
面白い、はい、きっと皆さんは強い方お互いに、はい、きっとこの人はこういうレースをする人だとか性格とかも分かってたりしますよね。
そうですよね。あとそうやって逃げてる間に10分20分逃げてると、あ、こいつは力貯めながら行ってるなとか、
あ、
本気で行ってくれてるなっていうのが大体分かるんですよ。
分かるんですか。
そうすると本気で行ってくれてるやつがいると、よし俺もじゃあ本気で行くよってなる場合と、力抜いてるやつがいると、お前もう早く後ろ下がれ、俺ら勝手に行くぞって言って、そう置き去りにしちゃうこともあるんですよね。
わ、
その辺もスポーツの自転車の面白いところだと思います。
面白いですね、はい、じゃあみんなすごいいっぱいいろんなことを考えながら走ってるんですね、はい、作戦と言いますかね。
そうですね、駆け引きは随分いろんなところに見どころがあると思います。
面白いですね。どういう性格の人が多いとかってありますか、自転車の環境、こういう性格の人がそのトレーナーの立場から向いてるなとかあったりしますか。
やっぱり競技ですからね、
うん、
もう勝ちたいって思う人たちは、
うん、
やっぱり上位に上がってきますよね。
負けず嫌い、
そうですね、
うん、勝ちたいって思いが、はい、
あとは普段すごく練習してる人たちも自信持ってますね。僕はみんなよりもはるかに練習してるんだ、こんなとこで負けるわけはないっていう自信にみなぎって走ってる選手もいます。
わ、それはでもじゃあある意味どのスポーツもなんかね共通する部分なのかもしれないですね、
はい、
自転車だから特に何かとかってことではやっぱりないんですね。
はい、誰よりも頑張った人がやっぱり勝つのがスポーツだと思ってます。
わあ、面白いですね。いや、自転車競技も出てみたいし、はい、まずなんか応援に行ってみたくなりました。
そうですね、
見たいなってすごく思いました。
はい、もうぜひもう一度見ていただいたら、自転車ってあこんな面白いもんなんだなって多分思っていただけるかと思います、
うん、そうですね。自転車も今ねブームになって、たくさんこう自転車楽しんでる方どんどん増えているじゃないですか。
そうですね、ももさんご存知かと思いますけれども、
はい、
自転車競技っていうのは第1回のオリンピックからの正式種目なんです。
第1回からあるんですか。
はい、この前もリオのオリンピック、ロンドンのオリンピックはあったんですけれども、なかなかメディアに自転車競技出てこないんですよ。
じゃあもっともっと、
そうですね、今度の東京オリンピックも、伊豆のベロドロームというところでトラックの種目があって、で、有明で BMX という種目があって、で、富士スピードウェイをゴールにロードレースが行われます。
ああ、じゃあ、近くに世界のトップの選手たちが走りに来るわけですからね。間近で見られるかもしれないってことですもんね。
そうですね。今度の春の砦クリテリウムとかに、アシストで来ていただきました J プロの選手とかも、オリンピック候補に上がってる選手もいるんですよ。
そうですか。じゃあ、今年はますますちょっと自転車もね、盛り上がっていきたいですよね。
目指せラグビーワールドカップです。
わあ楽しみですね。北見さん、はい、頑張ってください。私も応援したいです。
ありがとうございます。
ねえ、お話ししてるとお時間があっという間で、もうお別れの時間になってしまったんですけれども。
そうですか。
まだまだお聞きしたいお話いっぱいあるので、よかったらまたももかんに遊びに来てください。
はい、もうぜひまた呼んでください。
本日のゲストは、スポーツトレーナーの北見博史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームロッキーさん。桃さん、こんばんは。僕は通勤で毎日電車を使っています。通勤の時間帯は電車も混雑しているので、迷惑な人がいると困ってしまうことがあります。この間ネットをしていたら、駅と電車内の迷惑行為ランキングという記事があって、読んでいてわかるわかると思ってしまいました。でもそれ以上に面白かったのは、このアンケートは毎年行われているものなんだそうですが、昨年とアンケートが始まった20年前とで結果が違っていて、時代の流れの変化を感じるなぁと思いました。ランキングをメールに書いておきますね。ももさんは電車を使うことはありますか？迷惑だなぁと感じたことはありますか？反対に嬉しかったことはありますか？ロッキーさん、お便りありがとうございます。お便りにね、書いてくださっていますのでご紹介しますね。日本民営鉄道協会が毎年実施しているアンケートで、駅と電車内の迷惑行為ランキング、一番最新のもの、昨年の2019年のものなんですが、1位、座席の座り方、詰めない、足を伸ばすなど。2位、乗車時のマナー、扉付近で妨げる、駆け込み乗車、降りる人を待たずに乗る、並ばずに横から割り込む、席を譲らない、眠って寄りかかるなど。3位、荷物の持ち方、置き方、リュックや濡れた傘を向けられる、床に荷物を置くなど。4位、スマートフォンなどの使い方、歩きスマホや混雑時の操作音。そして5位、騒々しい会話、はしゃぎ回りなどなど。こんな感じでランキングが続いています。まあ皆さんも絶対一度は目にしたことがあるような光景かなって思いますよね。これがね、2019年のものなんですけれども、このアンケートが実施された第1回目が1999年だったんだそうですが、その時の同じランキングの1位が、携帯電話の使用、着信音がうるさい、大きな声で我が物顔で話しているのが耳障りなど。で、2位と3位は、昨年のものとそんなに変わらず、座席の座り方や荷物の持ち方、置き方などと続いていくみたいなんですけれども、確かに今携帯電話、こう電車の中で着信音がうるさいとか、電話大きな声で話してる人っていなくなりましたよね。でも当時ありましたよね。あらあらと思いながらも、結構電話で話してる人っていたなという印象ですけどね。まあスマートフォンになって、その分こうスマホをいじってる人が増えた感じ、迷惑とかじゃなくてね、話すよりもスマートフォンでネットをしてたりとかゲームをしてたりとか、そういう人が増えたのかなっていう感じがしますけどね。いや、皆さんあるんじゃないでしょうか、迷惑だなとかって思うこと。私は最近夜電車に乗ることがねなくなったので、今は全くそういうことはなくなったんですけれども、昔若い時に夜電車に乗ると、酔っ払ってる人がやっぱりちょっと困ったなって感じることはありましたね。ちょっと喧嘩になっちゃってたりとか、あとすごい酔っ払ってて ものすごく気持ち悪そうな感じで乗られてる人がいると、ああ大丈夫かなみたいな感じで思ったりとかあったような気がしますね。あとはまあ寝ちゃって、特に酔っ払って寝ちゃってお席に座ってる人は結構すごくもたれかかってきちゃって大変とかっていうのもありましたね。ディレクターのじゅんちゃんはよく女の人に絡まれるって言ってました。男の人もそういうことあるんですね。あ、女の人がよくほら男の人から痴漢とかほらいろんななんか出てくるじゃないですか、迷惑行為みたいな。でも男の人も女の人に絡まれるんだね。そういうこともあるんだそうですね。え、どう絡まれたかってこと？ぜひ皆さんに、なんか4秒ぐらいこうじーっと目を見られて、目があったままでこう目線を外してもらえなかったとか、なんかやたら空いてるのに揺れてこうドンってぶつかられて、あ、ごめんなさいっていうのを繰り返されたとか、そんなことがあったんですってね。これちょっと、でも僕ちょっと女の子にモテちゃったっていう話ではないの、これは違うの。そうなの。でもなんか女の子はちょっと興味を持ってなんかコンタクトしてきたって話ではないのかな、そういうのではないのかな、そこからこう出会いにつなげたかったとかではないのかな、違うかな。まあでもすごく不快だったそうです、純ちゃんは。そういうこともあるそうです。皆さんお気をつけて。でもね、そういい話もねいっぱいあるので、ちょっとまたね、そんな電車内でこう心温まった話とかもね、そう私もねいっぱい経験があるので、またの機会の時にできたらなーなんて思います。ルッキーさんありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星に。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにスポーツトレーナーの北見博史さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。自転車競技のお話、初めて聞くことばっかりでしたね。3月8日に開催されます、日曜日ですね。春の砦クリテリウム、茨城県の砦市でのイベントです。皆さんね、自転車お好きな方はぜひお気軽に参加してみてください。そして参加するのはちょっとまだ勇気がないなという方も、遊びに行くだけでも応援するのも楽しそうなイベントなので、ぜひお出かけくださいね。詳しくはスポーツエントリーというサイトから春の砦クリテリウムと検索をすると詳しいことが載っているみたいなので、ぜひ皆さん見てみてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、 momocan @藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。 リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。